暗礁。こっち見た方が早いかもしれませんけど。はい、二節をお読みします。アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉が荒野でザカヤの子ヨハネに下った。またその後ですね、四節の後半。死の道を用意し、死の通られる道をまっすぐにせよ。ここからお話をしたいというふうに思いますが、一本動画があるので、まず一本動画をちょっと見ていただいて。
皆さんこんにちは。今日のテーマは裁きです。聖書にはすべての人は死後に裁きを受けることが書かれています。まずノンクリスチャン、つまり神を信じないで死んだ人々の裁きは、千年王国後の白い御座の裁き、すなわち最後の審判の時に行われ、人生の行い、つまり罪が裁かれます。ここでの判決は全員永遠の滅びを宣告され、火の池、地獄に投げ込まれてしまいます。この裁きの時に2種類の書物が開かれます。数々の書物を通して裁かれた後、命の書が開かれます。次にクリスチャンの裁きに関してですが、クリスチャンの裁きは軽挙、空中再臨の直後に行われます。また最後の審判の時に命の書が出てくるので、ここではノンクリスチャンの裁きだけではなく、千年王国の間にクリスチャンになった人々の裁きも行われると思われます。さて、クリスチャンの裁きの内容はノンクリスチャンの裁きとは大きく違います。ノンクリスチャンは行いが裁かれますが、クリスチャンの裁きに関して書かれている第一コリント3章には行いという言葉がありません。それはキリストが十字架によって私たちの罪の身代わりとなって受けてくださったからです。キリストを信じるクリスチャンの罪はすでに裁かれ許されているので、行いは裁かれないのです。しかし悔い改めない罪は永遠の滅びには至りませんが裁かれます。私たちは日々悔い改める必要があります。さて、クリスチャンの裁きのポイントは、キリストの土台の上に金銀宝石で建てるならと書かれているので、生き方、つまり神の御心の人生を送ったかどうかです。その中で特に強調されているのは、各人の働きは明瞭になりますと、この日がその力で各人の働きの進化を試すからですの2つの言葉です。ここに働きとあります。つまり生き方、特に真に主の働きを成したかどうかが裁かれます。人生や働きが主の御心でなかった人に関しては、もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますとあるように、評価は受けませんが永遠の命は受けることになります。ただしこれは良い表現ではありません。こうならないように備える必要があります。クリスチャンは主の御心の人生を送ったかどうか、特に主の働き、つまり神の使命を全うしたかどうかが裁かれます。御心の人生を全うしていきましょう。それではまた。
一分動画では裁きのことをね、このやってますけども、裁きのことはちゃんと知っておく必要があるんですね。まだ我々が生きていく上で重要なポイントの一つでありますのでね、これを捉えているのは重要です。それで今のことを要約しますと、まあ、今の時点がここだとすると、しばらく経つと観難時代っていう時代がやってきます。これはもう凄まじい戦争と天候異常と困難な時代ですね。これは7年間続きます。そして 3.5 年目で、ちょっと分かれるんですが、この後半を大観難ですね、というんですね。そしてこの後半の大観難から守られるために、神様はクリスチャンを天に携え上げられます。これを軽挙と言います。ですからなるべくこれで行かれますように ね、 ね、これダメだったらここに残っちゃいます。でこれは落第ということではなくて、再試験みたいなものですね。でこの時にですね、反キリストに従わないと殺されちゃうんですよね。しかしね、殺された者が勝利者ですよね。でそこで天に行くわけですが、 3.5 年後に再臨が起こります。再臨が起こって、キリストを王とする千年間の平和な時代が始まります。これ千年王国って言います。サタンはね、閉じ込められるので、サタンはいないんですね。だから特別な時代になるわけですね。それで最後にサタンが解き放たれたのを神が裁きます。そして新天新地の前に最後の審判というのがあるんですね。この最後の審判、白い御座の裁きの時、だから今から千年以上後ですが、これはノンクリスチャンの裁きが行われます。そしてノンクリスチャンの行いが裁かれるんですね。まあ、クリスチャンでもノンクリスチャンでも行い裁かれたら永遠の滅びなんですね。で、ノンクリスチャンの人たちは全員こう永遠の滅びに入っていきます。だから今救われる必要があるわけですよね。そしてですね、クリスチャンの裁きはどこで行われるのかっていうと、軽挙された直後、ここで行われます。ここで行われますね。そしてですね、もう一回おそらくここであろうと思われるところがあります。というのは、この人たち裁かれてないんですよね。だからまあここで多分再臨の時に裁かれるではないか、直後ね。つまり、ここでは御霊の体もらった直後だから、ここで御霊の体もらった直後がここになるので、多分ここではないかと。それともう一つはですね、千年王国時代に、観覧時代で反キリストについたもので生き残った者たちがいるんですね。でこれは千年王国でイエス様を信じていれば天国に行きますが、信じていなければ、地獄になりますね。ですからそれが裁かれるんではないかと、こういうふうに思われます。ただ、まあ、我々が裁かれるポイントはもうはっきりしてますね。はっきりしてないか。ここでありたい。ね、ここでなるべくないように。ね、そして、この時に、何が裁かれるのかっていうと、御心の人生を送ったかどうか、ね、金で作ったか、銅で作ったか、石で作ったかっていうのは裁かれるんですね。つまり作った土台が裁かれるんですね。考え方ですよね。神様の考えで歩んでたのかそうでないかっていうことですよね。だからそれが一つポイントですね。そしてもう一つはですね、主が私たちに委ねた働きをしたかどうか、これがポイントです。ですからどうぞ皆さんね、主の御心を行うことをね、求めていただきたいと、こういうふうに思うんですね。ただし、働きにおいて試されるって書いてあるんですね。そして、ダメな働きは、火の中をくぐるようにして助かると。火の中くぐっちゃうわけですよね。だから火の中くぐりたくないですよね。なんか火の匂いをしますよとか、焦げ臭いですよなんて言われたくないですね。であんましいい表現ではないんですね。じゃあ私は、これをどのように考えるかっていうと、例えば今、同性愛の問題が、問題になってますよね。そしてね、非常に大きな問題は、キリスト教会で同性を支持する教会がたくさん出てきたことです。その時、神の名によってそれを言うでしょ。そうすると我々は神の名によって同性愛は罪だっていうわけですよね。そうするとぶつかるわけですよね。ね。で、そういうような明らかに主に反することから、ね、しかしそれをやってるその働きが裁かれると、こういうふうに思います。例えば癒しの働きを通してたくさんの人が祝福を受けてますね。ところがある方は癒しを怒らないで邪魔します。ストップしますね。そうしますとね、神様は今の時代に癒しを起こさないって言ってですね、ストップしてるでしょ。それで神の働きストップしてるわけですよね。そうなりますとね、これは火の中をくぐる可能性があると、あるいは全く役立たないことをやってること、見心でないことをやってることね、これは危ないと私はね思います。しかしね、その人たちが永遠の滅びに行くことはないのですね。十字架を信じているから罪が許されてますから、まあかろうじて天にいると。ただし罪は十字架によって滅ぼさない、裁かれないとは言いますが、悔い改めない罪はね裁かれるので、ちゃんと悔い改めておくこと。長遠牧師がネットを見たらね、自分に対する悪口がね、もうたくさんあるのでね、もうムカッときたみたいですね。で、彼らは裁かれるってこう言っておりました。だからネットに変なことを書き続けてる人たちは裁かれるでしょう。悔い改めたらね、神様許してくださるけど、まあそういうことですよね。ですからどうぞ注意して、 対応をね、成しといて、いただきたいと。こういうふうに思います。それとともに、イスラエルの動画ができていますのでね、それをちょっと見ていただきたいと。こういうふうに思います。
今年の6月の末にちょっと体調が悪くなって総合病院で検査を受けたところ、胃にがんがあることが分かりました。続くその他のさまざまなところの検査で、そのがんはすでに肝臓、リンパ節、脳にも転移していることが分かりました。それでもう手術はできないということで、3ヶ月、命はこの3ヶ月、そして遅くともこの長く持っても6ヶ月、3ヶ月から6ヶ月ということで、非常に厳しい状況であることが分かりました。医学では治らないけれども、神様は何一つ不可能なことはないとおっしゃってますので、神様には治すことができるという、そのことをやはりこれまた教会のメッセージを通してちょうどその頃語られていましたので、本当に神様に頼っていけばきっと治していただけるということを、その時すごくそれを支えに思っていました。そして神様の言葉を求めたんですね。第二列王記20章5節から、私はあなたを癒す、3日目にはあなたは死の宮に登るという言葉を与えられました。でも徹底して感謝と告白をし始めました。でその中で本当に神様の癒しの力、言葉の力が具体的にこう働いて、体が元気になるだけじゃなく、この抗がん剤の副作用っていうのは一切現れなかったんですね。そして心っていうのか、心が本当に守られていて、神様が確かに癒してくださるっていう希望がもういつもこう気持ちを支えてくれて、むしろ病気になって、これがんになってよかったんだ、きっとこの肺がんにはもうすごい神様の計画があるっていう、そういう喜びがいつも与えられていて、この与えられた御言葉に死の宮に登るっていうのがあったんですけれども、このことがイスラエルに来るっていうこととは気がつかなかったんですね、最初。それでその行きたいなと思って、その死の宮に登るっていうのが、これってエルサレムに登ることなんじゃないかって分かった後に検査の結果が発表されたんですが、その検査の結果でもうすでにこの脳と肝臓とリンパ節の転移が全部消えていて、他に何も転移がないということが明らかになったんですね。で先生からは小さくなることはあっても消えることはないっておっしゃってたので、本当に神様がこう全部消してくださって、で残るはこの胃だけなんですけれども、これも言葉があるので必ず癒されるので、これならイスラエルに行けるんじゃないかと思って先生に聞いたら、先生はどうぞどうぞと、もう本当にすんなり承諾してくださって、ですからイスラエル派遣は本当に特別な思いで来させていただきました。そして
じゃあ全部。 読みますね。はい、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い、我が救い、我が救い、いつでもそばにいてくれるその方は、
神様が語られる、目を覚まして、
なんて言っても私は、オリーブ山に行って本当にオリーブ山で祈りをして、歩けるようにダンスもできるようにしてくださって、
他に何でも言うことできない、本当にイエス様が今すぐ愛してくださって、
そこからどう
したんだね、いや
嬉しくてしょうがない、
そうよ、アルベルさんに行ったんだ、はい、昨日
、うん、一緒に登りましたね、
登ったね、
すごい軽やかに歩かれて、
もう軽やかに本当に歩けるんだもん本当おかしいぐらいね、足がずっとずっと運ぶのだから、本当に神様本当に素晴らしいと思って、もうイスラエルに来て一番も大変ね、これが一番のプレゼント。いやー、本当に私はもう都はイエス次第であるから、本当に。
かっこいいね。 をこの身に受けて、あなたに委ね、風はどこから来て、
我汝に父と子と聖霊との御名によってバプテスモン
さん、私があ
なたが闇の中から光の中に雨役を
示してください。
我汝に父と子と聖霊との御名によってバプテスモンさん、
豊かに
豊かに、あなたが永遠の命を増田君に与えてくださったことを感謝します。
胸水が溜まっていて、あの胸膜破手だと言われました。あのやはり私は神の恵みを見るものとなろうと、あの決心しました。それでそれからはですね、あの とても不思議なことがあったんですけれども、まあ、その告白をするようになって、その直後が、偉大地震があって10月9日だったんですけども、その時に、先生が電子カルテ上に出た検査結果を見て、もうわーって声を上げるぐらい、もう顔がちょっと蒸気してびっくりして、こんなに良くなってるって言われました。でそれで、まあ、仕事もしながら 当にずっと普通に過ごしてまして、で先生があまりにもこう驚いて、あの、朝日さん、あなたには希望がありますって言われたんです。とにかく胸膜端まで行くということは、あの、がんの全ての最後らしいんです。私の場合はなんかそれからどんどん良くなっていくんです。神様が私たちに許されることで絶対に悪いことはないって、それが一番の私の良かったなって、癒されたっていうことよりも、どんなに苦しんでる人も、まあ、悲惨な人も、あの、いや、ここには神の愛が根底にありますっていうことを、なんか本当に、あの、絶対そうなんですって言える、で神様に感謝したら必ず恵みに変わりますっていうことは言えるようになりました。
神の言葉が荒野でザカリアの子をヨハネに下った。それと四節の終わりの方の死の道を用意し、死の到来の道をまっすぐにした。これが示された言葉です。
はい、どうもありがとうございます。最後の場面はちょっと仕掛けがあるんですよね。あの、同じようなのがいくつも出てきてるんですが、こうなっていて、こうなってるんですよね。で、これはあの、何を意味してるのかっていうと、これ再臨の教会を意味してるんですよね。これはあの、再臨の教会なんてないんですけど、昇天の教会ね、使徒行伝でイエス様が天に昇った、そこに昇天の教会なんですが、そこに降りてくるっていうから、これ再臨の教会なんですね。そしてね、その上の空を映してるんです、ね、この上の空は何で映してるのかっていうと、そこから再臨してくるからですよ、ね、でキリストの後に我々がついていくとすると、そこから来るわけですよね。雲に包まれて見えなくなったから、まあ、どうやって来るのか分かんないけど、まあ、あの辺りですよね。ですから皆さんね、再臨の場所ってね、再臨の空の辺りって特定できる。あそこ。ね。それでですね、今回あの、年度のあの、御言葉の中で重要なことが2つ示されたんですね。それは何かっていうと、まあ、御言葉が下ったっていうことですけど、リバイバルが始まったっていう言葉です。これはですね、あの、主の十字架が始まった時に2つの、あの、召しで始まったんですね。終末のリバイバルの働きということですね。つまりそれが本格的に始まったということなんです。で、つまり本線の本線に入ったっ いよいよ。もちろんリバイバルを担う教会というのはどこにでもあると思うんですが、我々はそのことを示されていて、今そのことが明確になったってことなんですね。で、皆さんね、リバイバルを求めていた人もいるし、あまり求めてない人もいると思うんですね。でもこの教会がそういう使命を持っているのでね、皆さんが持ち合いちゃうという技が起こります。働きがね。それで皆さんね、強い働きが起こってきます。どうして強い働きが起こってくるのかというと、時を決めているのは神様だからですね。そしてですね、今までにない動きが起こってくるぞということをね、皆さんね、期待しておいてください。で、皆さんを通してね、技が起こりますね。で、リバイバルが始まったっていうのは具体的に見ていくっていうことになりますね。それとともにですね、御声新聞が変なカレンダーを出したんですね。それは何かというと、こういう再臨の教会に対して、こう虹がこうね、かかってるかかってないかのね。だから私は言ったんですよ、これポイントを外してるって。なぜポイントを外してるのかって、遠くから見てこうだったっていうことですけど、 我々がポイントだと思ったのは、要するにこちらにこう虹がかかってるんですよ、皆さんね。だってポイントだと思うでしょ、こっちの方が。ね。で、我々が、木原牧師、それから久保田牧師と見たのは、こういう感じだったんですね。こういう感じね。うん。私はですね、主にあって偶然はないと考えています。ね。で、これは特別な意味を示す。というふうに思うんですね。そしてですね、私たちのもう一つの使命は、一番最初にね、示されていたことは、週末の飯なんですね。週末の飯ってのは遊びの予定じゃなくて、世の Y の飯ですよね。そうですね。で、世の Y の飯っていうのは何かっていうと、黙示録などを通して、ね、神様はこれから何が起こるか、どういうことが起こるかってことを知らせてるわけですね。まずそれを知ること。知らないとね、飯も何もない。ね。そしてですね、今、注意しないといけないのは、キリスト教会でも、そういった類の事柄に対する興味とか、それから理解が非常に薄れてるってことに気がつきます。だから、敬虚の用意なんてできないわけですよ、用意なんてね。だからそういうことを、まず自分たちが用意するってことが必要だし、まず知らせていくってことが必要ですよね。そしてね、その飯が開かれたってことを感じるんですね。で、そうしますとね、究極的な働きが開かれて本格的な状況になったというですね。それで金沢の米田牧師っていう人が牧師になったんですね。お医者さんでもう進学校は出てたんですけど、まだ時ではないって言って、ところが行ってきたんですね。今は時だって、これから本気になってやらないといけないと、ね、だから皆さん本気本気ね。ただしね、この神の働きっていうのは、私たちは聞き従いの歩みをしてますから、これは自分で積み上げるんじゃないんですよね。恵みの歩みなのですね。だから皆さんね、技が起こってきます。だ、今までにない技がね、起こってきます。気をつけてくださいね。俺がやったんだなんて言わないように神の働きを見てるとね、一つ感じるんですね。人間がどうしても出てきちゃうの。杉原中根か。中根さんが6000人助けたでしょ。ね。そして偉いなと思うじゃないですか。でもね、あそこに書いてないことがあるんです。何が書いてないのかってね、決心した時に、弱い者を助けなさいって御言葉が来たんですよ。そうするとね、あれ、主の命令だってことになります。そうしますとね、主がやったってことでしょ、早く言えば。でも出てるのは中根さんですよね。まあ、自分はね、出たいとは思ってないでしょうけども、ね、そういう形なんですね。だから皆さんね、そういうふうに出てきちゃうかもしれないから、気をつけてくださいね。主が特別な技をね、今起こし始めてるから、技をね、成し始めてるからですね。私もね、しまったなと思ったことがあるんですね。それはね、 あるグループの牧師会に招かれたんですね。そしてね、ちょっと質問されたんですね。あなたは人を育てるのがうまいと、どうやって育てたのかってこう言われたんですよね。もちろん 人なんで育てない、ね、それはいろんな人たちが来たら見て失望するそしてほっぽらかすと、そうすると神が勝手に立て上げるとだからそこに私は介在してないのですよ。 でもね、そういうふうに質問されると、そうですねとか言い始めてる、あれみたいなねどうぞ皆さんね、気をつけてください。特別な働きが起こり始めてますよね。そしてね、1年後、2年後、3年後、4年後、5年後、大きく変わってますね。それでキャラ牧師なんて、ね、皆さんね、そばに寄れないね、もう遠くの方にこうやってぐーって、あ、キャラ牧師だとかねあ、長戸君かなとかね、まあ、それはありえないかな太っちゃったらね、もっと太っちゃったらそういう感じになりますね。ですから始まったと思ってください、ね、そしてね、皆さんの人生においても神の素晴らしい栄光が表されてきますね。ですから、ね、期待しつつ歩んでいっていただきたいと、こういうふうに思います。それと2人の方がね、本当は三人がんが癒されてきてるんですね。一人は、酒井牧師ですね。死ぬかと思いましたね。治っちゃった。で、加わってましたよね。だから奇跡の人は何人かいるんですよね。そして風間さんが、胃がんで、肝臓がんに転移して、リンパに転移して、脳のがんで、去年の6月に3ヶ月から6ヶ月っていう、余命宣告を受けたんですね。ね。で、それが癒されたわけですね。で、この癒しを見てるとね、一つね、特徴があることに気がつけます。もう一人は松崎さんが、肺がんと、あ、言ってましたね。タバコも飲まないのに、どうして肺がんにならないといけないと。それから転移して肝臓がんと。そして、6ヶ月。余命6ヶ月って宣告されたんですね。で、この方はね、はっきりさせておいた方がいい、説明しておいた方がいいと思うんですよ。お医者さんなんです、この人。お医者さんなんです。だから、松崎さんの癒しってお医者さんの癒しなんです。この方はね。だから、プロが癒されてるんですね。松崎さんは歯医者さん。それでは、旦那さんがね、最近、講座かなんかの准教授だから、お医者さんより偉いお医者さんで、娘さんが、コロラド大学の医学部、つまりこれはみんなお医者さんなんです、ね、お医者さんが癒されたって言ってるんですよでちょっと、ね、感覚違うでしょ、ね、そしてね、この二人の癒しって一つ同じ特徴を持ってます。それは何かというとね、風間さんの言葉がはっきり示してますが、もちろん癒しを求めてるんですが、御言葉を求めたって言ってます、ね、言葉を求めた。そしてですね、癒すって言葉が来たんですね。そうしますと聖書はこう書いてあるんですね。御心ならば受けたと信じなさい。いいですか。そうすればそうなりますって書いてあるんですね。だから癒されてないんです。でも受けたと信じるなら必ずそうなるって書いてある。だから受けた、癒されたと信じたんです。そしてね、告白100回、つまりこれは何かっていうと、信仰の原則を使っていることになります、ね、私が癒された時も、やりました。これはジョージ・ミューラーとかいろんな方々が教えていることなので、一般的なことなんですね。我々が特に教えているわけじゃなくて、まあ、いろんなところで言われていることですね。そしてね、その時に、私が祈った時に、私の体が癒されるって主が言われたので、あ、癒されるなと思ったんですが、その本にはね、受けたと信じないと確実にいかないぞって言ったので、癒されたって信じたんです。で、健康ですとかなんかね、言い始めたわけですね。病気ではありませんってね。そしてね、時が来たら癒されたの。完全に。ね。そして、この原則っていうのははっきりと使えます。だから皆さんがね、 直面している問題とか困難とか病気に適応できる場合が多い、ね、その時に言葉で、これが一つ大きなポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、もう一つ大きなことが開かれているんですね。それは何かというとね、ロシア系ユダヤ人の伝道です。でこれはね、こういう予告だったんですね。どういう予告かというと、あなた方が神に従うのならば神はそれを開きますって言われたんですね。だからもしかしたらね、従えたのかもしれないですね。ね、おまけみたいなもんでね。でもちろん10年以上前から我々はロシア、ユダヤ人伝道してます。中島さんをイスラエルに送って教会を建ててるわけですね。でマリンさんの本を出版したり、いろんな働きをしてます。でもね、今一歩奥に入れないんですね。でそれが今開かれてきたんですね。ですからやっぱりね、これは究極の段階に入ってきたかなと、ね、こういうふうに感じるんですよね。そしてね、その時に感じたんですね。レオン牧師が来てね、言ったの。外国人がね、イスラエルに伝道来たってろくなことできないって言ったんです。結局説教で言ってることはそういうことなんね。だから、俺たちを助けろと、そうすれば有効な働きができると言ってったんです。彼の説教の容姿はそうです。ね、で確かにそうだと思いました、ある面ね。ただし我々は飯があるので、飯があるときに働きの内容ってちょっと違ってくるんですよね。で今回行ったときに、イスラエルちゃんが行ったっていうのはね、ちょっと良かったですね。で何が良かったのかっていうと、名前ね、これイスラエルでね、もうどよめくんですよ。回収が喜ぶんですよ。イスラエルって名前ってね。じゃあダビデもペテロでも喜ぶんじゃないかって言うかもしれないけど、そんなのいくらでもあるの向こうに。でもね、イスラエルにはさすがないんですよね。だそれで注目を浴びてね、あと歌歌ったらうまいでしょね、それちっちゃいじゃないですか。だすごい人気集めちゃって、みんなこんなことやっちゃって、ね、だ人気者になっちゃったんですよね、すごくね。そしてね、その時にこう私が話したのは前田ご夫妻のお話で、前田ご夫妻が旦那さんも、ね、奥さんも治らない精神病でね、どん底の中にいた時に教会に来て、そしてですね、予言を受けたわけですね。あなた方の病気は治ります、教会にちゃんと来るならば、すべての集会に出るならば、ね、そして献身するならば神の器になります、ね、その話をしたんですね。でそうしましたら見事に癒されちゃった、ね、そして皆さんね、神の器になっちゃった、うちの牧師夫人。でその時にお医者さんに子供を作っちゃいけないって言われて、ね、今6人、ね、そしてね、それ言ったらね、わーってね、そういう、もうこういう感じで、こういう直接的なね、派手な神様の働きってあんまり見てないみたいで、ちょっと驚いてましたよね。で、孫3人って言ったら、またわーってなったんですね。そこでね、切り札が出たんですよ。これ。だって子供でしょ？ね？子供でしょ？で、今、そのお子さんがいますってね、そしてみんなの注目を浴びてた人だから、ね、みんなこう写真写したりなんか聞いててね、そしてね、この子がその前田夫妻のお子さんですって言ったら、もうたくさんの人が泣いてね、まさに聖霊様のね、すごい技が起こりましたよね。それとともにね、ちょっと思い深いのは、海外でメッセージするときにはね、通訳がいるんですよね。だから私が日本語でやって、次に中野牧師ってよく通訳してくださるので、英語でやってくれて、それからヘブル語でやるんですね、向こうの人が出てね。そしてね、私がね、パンって言って、次にパンって言ってね、次にパンって言ってくれればいいんだけど、私がパンって言って、長野牧師はね、知ってるからパンって言ってくれて、次にね、ふわーって言っちゃうんですよ。そうするとね、神は言われますとか言ってる時ね、神は言われますなんて言われるとね、もう完全に調子が狂っちゃうんですよね。まあ、ただもうこちらもベテランだから、そういう体験は何度もしてるから、もうともかく我慢して、イラつきが来るのを我慢してですね。そしてね、丁寧に話していかないといけないと思ったんですね。 それで2番目に、自閉症のエシュルンちゃんの癒しの話と、エシュルンちゃんがね、音楽ですごい用いられてきたでしょ。その話をしたんです。そしたらもっとトーンが下がってた。でね、トーンが下がってね、私ね、話す話間違えたかなと思ったんですね。俺、ベニ君の話でも切り替えた方がいいかなと思ったんだけど、今更ね、エシュルンちゃんとベニ君では名前の差が激しいから。もうごまかせない。だからしょうがないから、もう丁寧に、丁寧に、丁寧に、丁寧に、丁寧に話したんですね。そして終わって、いろんな人たちが祈った時にね、その人が来たんですよ、泣きながら。あれ、どうしたんだろうと思って。ね。そしたらね、その方が言われたんですね。その方が言われたのは、なんか男の子がいらっしゃって、5歳のね。で、その子がね、自閉症なんですって。そしてね、苦しんでた人なんですよ。ところが、こちらがね、自閉症が治ったって話したでしょ。治っただけではなくて、今、賛美で用いられてるって話ですよ。もう図星だったのですよ。そしてね、ちょっと感じるんですよね。何を感じるのかというと、精霊が働いてる。そしてね、レオン牧師はね、ユダヤ人教会を手伝うしか宣教の道はないって言ってもない、違いますね、これは。聖霊はね、直接に働いてる。そしてね、働きを進めてるってことを感じるんですね。で、どうぞ皆さんね、本格的ないろんな動きが始まってるってことをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、2月5日に、殉教聖会がね、あるんですね。で、西坂で殉教聖会をこうやりますが、何か、路上をやってたグループがね、東京でね、カトリックの人がね、CD かなんか買ってくれて、で、その時に西坂の話になって、西坂で、殉教聖会やるんですよって、そんなことありえないとかなんか言ってたって。だからありえないんですよ。ありえないことが多すぎるから、奇跡慣れしてるんですけどね、奇跡ですが感謝したいと思います。そしてですね、ちょっと今年は違うぞっていうね、感覚を持ってるんですね。それはどういう感覚かっていうと、どうしてあそこを始めたのかって2つ理由があるわけですよね。一つは26世人の信仰の模範を学びたいと、ね、我々はね、まずそれが一つあるわけですね。それともう一つはね、殉教が起こるから備えないといけないと、これはもう一つなんですね。ですからこの二つの理由です。だからこの間首を切られちゃった人がいたでしょう。一人クリスチャンだったですよね。噂が出たんですよね、あの人首脳塾の人だって。で、我々がね、宣教において非常に危険の中入ってるって知ってる人がいるんですよね。でも私たちの仲間ではなかったんですね。でもいずれそういうことははっきりと起こるっていうことを、ね、言ってるんですね。そしてね、最近私ね、示されちゃったんですよ。ジャッキーの殉教をかけてね。そしてね、書いてるとね、大体文章なんて来ないんだけど、パカッパカッとくるんですよ。私は思いましたね、これは近づいてるぞってね。だ、海戦に行く人はね、どうぞ皆さん注意して、危険なところへ行く場合ね、IS とかいろんな問題がありますし、我々もすでに、ね、狙われたこともありますし、あわやってことも体験してますよね。ですから、その殉教世界においてもね、もちろん26世人を通してその信仰を学ぶんですが、同時にこれからいろんなことが起こるぞってことも主が言ってるので、それに対する段階に入ったと、こういうふうに思ってください。だってアフリカに我々の、ね、教会だって、あれの個人だってあるでしょう。この間言われましたよね、ベンジャミンさんに、スーダンに行こうって。スーダンっていろいろひどいのがいるじゃないね、あそこで捕まったら終わりだよね、具体的にね。ですからね、そういう段階に入ってるっていうことをね、覚えておいてください。それとともにね、2月の22日だったっけ、17から19まで、白馬スネルゴイキャンプが行われます。で、どうぞそのキャンプに来てください。 賜物の働きですね、リバイオの働きのために賜物の働き重要なんですね。その賜物の働きとこれからね、映像の働きが大きな力を持ちます。その映像の働きのためですね、今1分動画とかね、いろんなビデオを見ていただくのは皆さんを眠らせないためではなくてこれからの宣教の働きの中でそれを用いなさいって主が言ってるからなんですね。これやってるんですね。そしてですね、今リバイバルが起こるときにその賜物の働きをねやってるってことは、リバイバルを我々が追うっていうことの一つの表れです。いろんな方々が追うでしょうけどもね、ですから皆さんね、その追うっていうことをしっかりと捉えですね、そしていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにね、3月28日かな、4月2日かな、感謝と賛美とね、リバイバルキャンプが行われます。どうぞ皆さんいらっしゃってください。でこのキャンプはね、不思議ですよね。まず第一にね、マーリンさんのセミナーを受けるために始まったんですね。だから感謝のキャンプなんです。で感謝のキャンプってね、少なくとも私が知ってる限り世界にない特別な感謝キャンプなんですよ、皆さんですね。まあ、今回もマーリンさんを忍ぶ会で徹底した感謝のね、その学びをしますし、感謝をいたします。そしてそれがね、リバイバルの土台って分かってきたでしょ、ね、そしたら皆さんね、アズサマイが開かれてきたんですよ、ね、だからこのキャンプはね、不思議だと思います。発展してってる、ね、そして皆さんね、アズサマイで我ブレアハウスに行って我々が祈ってる時にね、テレビクルーがやってきたわけですよ。そしてそれがスティーブさんたちでね、で不思議なことで私はね、主をあがめるんですね。何かというとね、リバイバルのね、アズサリバイバルの記録のね、ビデオを撮ったんですよ。初めそう言ってないのに違うこと言ったんですね。今テレビで撮ってるが、出ればあなたは有名になるとか言ったんです ね。そしたらね、あずさがアイリバイバルの記録みたいのができてね、そこに我々が出演してるんですね。小畑君なんてこんな風に祈っちゃってねで私はね、そのあずさがアイリバイバルの続きですが、このお会いの時のリバイバルは我々がね、そこでいろんな形で主の働きが起こる象徴であると、こういう風に感じています。そしてね、音楽の働きが開かれてきたんです。そしてね、音楽の働きに関しては、単にいろんな方々に神様を知る備えをさせるとか、そして神様に近づく大きなポイントだとか、そういうふうに考えておりません。確かにそういう面があるんですが、もっと直接的な強い働きが起こってくるだろうと、こもってるんです、皆さん。具体的にね。だから例の働きがもっと強くなります。ね。その中で皆さんね、ハリウッドの、路上ライブ、ね、あれね、何の意味もないと思ったらね、すごい意味がある、ね、なんかね、あそこでね、海外における宣教をスタートする人が多いみたいですね。海外の人たちに賛美で勝負するってあそこでね、それとともにね、ハリウッドの路上で勝手に賛美してるのに、いろんなところ行くとね、紹介されちゃうんです。この方々はハリウッドで賛美した人たちです。そうするとね、聞いてる人たちがね、誤解するの。で、我々はね、嘘は言ってないのね。勝手に言って、で、路上に勝手に立って、自分勝手に歌ってるだけですよね。人が聞こうが聞くまいが。そしたら、それがね、日本で発表するとね、全然違うように聞こえるんですよね。それとともにですね、賛美を見てくださってるんですが、でも、あの人たちはプロデューサーなんですよね。で賛美の発展のことを言ってるっていうことをね、感じますね。そしてね、すごいなと思うのはね、このキャンプね、発展してってんですね、どんどん。だからね、岡先生が来たりね、あ、岡先生祈ってください、ちょっと手術しないといけないので、生きるか死ぬかみたいな手術ではないんですけどね、もうすぐ回復するようにね、お祈りくださいますようにお願いします。そして進んでってんでしょうね。そして皆さんね、まだ結論が出てない、なんか起こってきますよ、皆さん、すごいことをね。そしてね、どうぞ皆さんね、いらっしゃってください。ね。どれにしようかななんて言ったのは不信仰。 もうリバイバルから落ちた。ね、孫悟空が金トーンが落ちたようなもんですよ。まあ初めからね、お金があると思って言ってないからこっちも。ただね、神様はね、あるんです。で、皆さんね、神様に真剣に求めてください。おそらくね、本当に来てる人は3分の1ぐらいだと思いますよね。3分の2ぐらいの人はね、信仰を使えば来れるのに、諦めてる。ね、それでね、来れない。ということをね、感じます。具体的にね。で、なんか、キャンプが終わったらね、ああ、導きだったのにって思った人何人かいるでしょ。ね。ちょっと引いちゃったがゆえに、それ引いちゃったんですよ、皆さんね。で、どうぞ、いらっしゃってください。そしてね、皆さんね、特別な祝福が、ね、その中にあるっていうことをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。それでね、説教の方に入っていきたいというふうに思うんですね。今、全部説明。それで、2節にこう書いてありますね。神の言葉が下ったってこう書いてあるんですね。で、神の言葉が下るっていうのはね、重要なことですね。で、今、風間さんと松崎さんの証を聞きました。あれ、神の言葉が下ったんです。神の言葉を受けたんですね。で、受けるってことは何かというと、そのことが起こるということと、大きな関係があるんです、皆さん。でそのことが始まるということと大きな関係があるんですよ。例えば、今我々の賛美グループはね、いろんなところに展開しています、ね、これはね、日本のキリスト教会の歴史になかったですね。だって皆さんもそうでしょ。テレビに出たり、またいろんなところに行ったりね、全国的にそうですね。このレベルで今まで日本のキリスト教会から賛美チームがね、いろんなところに入っていったってことはないです。具体的にね。さらにね、もう驚くのは、噂も上手くなっちゃった。もう一号のプロが出たでしょ。サラちゃんちょっとすごいね。ね、あんな宣伝してると思わなかったね。それは何かっていうとね、タワーレコードってあるじゃない。知らない？やだなぁ。よう知らない。ね、タワーレコードってあるんですよ、レコード屋が。ね、それでね、タワーレコードのね、渋谷店ってね、タワーレコードの中心なんですよ。あの辺、渋谷ね。そこにね、サラちゃん顔入りでね、こんなのが出てるんだよ。ね、すごいなと思いましたね。でもそれだけじゃないんですね。今、プロから、メジャーデビュー、しないかって話を受けてるところがあります。具体的にね。まあ、ただ時々受けるんだけど、キリスト教だからね、そこでふわーって断ち切られちゃうんですが、まあ、いずれそれがはっきりと残ってくるでしょう。でもそこで言われましたよ。うちのプロダクションから最近紅白歌合戦に出てないけど、あなたがだったら出れる可能性があるみたいな感じのことをね、そういう感じでね、で皆さん上手くなってるんですよ。上手くなってる。そしてね、日本のね、有名な牧師の人がね、こう言ってました。いろいろな教会がね、あなた方主の十字架を羨んでるって。で、これだけの賛美 のグループがあることをね、羨ましいと思ってるって言いましたよ。だから皆さんね、強力な賛美グループなんですね。じゃあね、それがね、いつできたのかっていうことですね。賛美グループの最初はね、フィリピン宣教です。ね、クルセードやったんですね。伝道集会、伝道集会やるときにメッセンジャーが必要なんで、まあ当然ですけどね。それから証し人が必要なんですね。それからね、賛美チームが必要なんです。そしてね、フィリピンの場合はね、日本はこういうふうに集まってクルセードをやるんですが、マーケットとかなんかそういうようなところでやるんです。だから歩いてる人が興味を持ってきて聞いて救われるっていうやつだから、歩いてる人はすぐいなくなる。で、その時に歌で集めて、証でちょっと減って、そして、説教を送るともっと減るんだけど、その中で救われた人が救われたって、こういう感じになるわけですよね。それでね、クルセードするでしょ。そうするとね、まずフィリピン人の人が歌ってくれるわけですよ。でフィリピン人がまたうまい。リズム感があってね、うまい。ね、それでね、いっぱい来るんだよ。 バーッと集まるんですね。そしてね、うちの賛美チームが出てくるでしょ。そうね、さーっと引いてくる。あれはね、びっくりしましたね。だってね、もうね、スタッフしか残ってないの。で、私も歌い始めるとね、やめてくれってこう、もだえを感じるんですよ。こうやって、あーってね。それじゃね、もう信じられないことだけど、証が始まると人が増える。いや、もうそれはありえないんです。賛美で人が増えて、証で減るんだから。説教をやるとまた人が増える。そしてね、フィリピンのね、エリーたちはね、減ったな、賛美だなって直接言いませんでしたけど、もう態度に現れてますよね。具体的にね、でも自覚するからね、もう賛美がうちの傷だなと。そう思いましたね。これはね、嘘じゃなくてね、こんな最悪の賛美チーム見たことない。そうだったんですね。でもね、宣教は成功してたんで。やっぱりね、主の手ですよね。だからね、何ができないって言ってもね、だから、飯って大切ですよ、皆さんね。例えば、宣教学ではね、英語ができなければ海外宣教できないとかなんか教えてるみたいでしょ。ね。両親できないもん。ね。できないけど、80数カ国でしょ。ね。で、おそらく皆さんね、日本の牧師で海外宣教をね、まあ、80数カ国海外宣教行ったわけじゃないけど、ね、海外に行った方はね、おそらく私が1位かね、奥山先生が1位かどちらかですよ。ね。で、皆さんね、私ね、英語やらないのに、皆さんね、いろんな道が開かれるんです。だから皆さんね、能力じゃなくて、メッシですよ。神様の言葉。言葉ですよね。ですからね、どうぞ、そのことを覚えておいてください。そしてね、しばらく、空間が空いたんですね。フィリピンチームでね。で、次のチームにね、ラスポーダとかギフトが入ってた。そしたらね、いつもと全然違うでしょ。向こうは驚いてましたよ。このギャップ。ギャップね。ラスポーダすごいんだから。皆さんね、バカにしちゃダメ。ね、福音派ですごいね。でも福音派でラスポーダなんで。予言でもね、来たのかわいそうな予言。白馬の順位はどんどん落ちますが、気にしないように。あなた方は用いられていきますって。で、皆さんね、福音派のね、最も中心に入ってるんですよ。ラスポーダって。で、主の十字架でって言うとね、福音派の人たちはラスポーダって言うんですよ。ラスポーダ聞いてますとかね、ラスポーダ良かったって。ね。で、そのラスポーダとギュスが来たでしょ。でね、変わった、その、正面みたいのがあるんですね。で、どこで変わったのかって言うとね、これで変わったんですね。それは何かっていうとね、予言が来たんです。で、どういう予言かっていうと、白馬とシナイ山において賛美隊を建てますって来たんです。それで、我々は賛美隊って何だか分かんなかった。ね。でもね、もう気の早い人がいて、賛美隊、賛美隊なんて歌を歌ってですね。でも賛美隊何かってね。でもね、分かんないながらね、みんなね、シナイ山登ったんですね。で、登ってね、頂上に行ってね、驚いたんですね。何が驚いた？すごい臨在。あんなのなかったですよね。みんな泣き出しました。そしてね、山から降りてバスに乗ってイスラエルに入国して、その夜集会を行ったんですね、野外で。ね。そして野外で歌ってる時にヨーロッパ人が通ったんです。で、ヨーロッパ人が面白くてちょっと我々を見てったんです。そしたらそのヨーロッパ人が泣き出したんです。これ何が起こったのかと。そしてね、大体我々は野外で集会やるから、通るでしょ、外国人が。で、外国人が聞いていくとね、泣いてるんですよ。あれと。そしたら、途中で、お昼ご飯で、ユダヤ人と会ったんですね。ユダヤ人と一緒に歌ったんです。そしたらユダヤ人が泣き始めちゃって。皆さん、そっからなんで。普通のことではないですよね。まあ、例の祖先掛けがあったということですが、それ以前に言葉が語られた。言葉です。言葉が重要な意味合いを持っている。 ですから皆さん、言葉が下ったっていうのは大きな意味合いもします、ね、どこにリバイバルがあるのかっていうかもしれませんが、ね、数年経ったら分かります。あ、ここがね、分かれ目になってると、ね、それじゃあ皆さんにね、素晴らしい神様の技が始まるということをね、覚えておいて、いただきたいというふうに思います。それで日本の個人の働きに関してもね、経済的に、それから実際的に社会福祉法人は作れないんだから無理だった。でもね、どうしていったのかっていうとね、日本に個人に立てなさいって言葉が来たからです。言葉です ね。だ、昔ありましたよね、なんだっけ、テレビもない、ラジオもない、何にもない、何にもないって吉幾三が歌った歌ね、田舎で、ど田舎で何にもないって、で我々もお金もない、ね、社会福祉法人もない何にもない、何にもないんだけど、皆さん神の言葉があったんだ、ね、そしてね、神の言葉でね、我々はスタートしたんですね。ここまでは良かった。そしたらやっぱり行いがいいんですよね。それは何が行いがいいのかというとね、有力な助け手が来たわけですよ。世界企業は個人の働き助けてくれるって言ってきました。半額出してくれるって、ね、それ呼ばれたんだから、私お家までビバリーヒルズの頂上、そして お寿司が出てきて、金のお寿司、ね、マグロの上に金箔があるんですよ ね。あんなの見たの初めてね。でね、思ったんですね、食べなさいって言うからね、金食べて体にいいのかなと思ったんですけど、まあ、これも経験だなと思ってですね、食べたんだ、ね、いいですか、私のうちには金があるんです。皆さんないでしょ、下々にはないそれでですね、私、半額出してくれるってありがたいなと思ったんですね。でその代金はね、気を変えれば全額も簡単に出せるところなんですね、思ったんですよね。で話し合いにロスに行くときに、まあキャンプの時に話し合いっていうことだったので、ちょうどね、成田のね、飛行機に乗るときに久保田君にメールが来てね、重荷がありませんって。で僕は、まあ他のことで手伝ってくれるから文句は言わないんですけどね、皆さんね、こっちは奈落の底でしょ。皆さんだって半額出してくれるっていうのを、半額がなくなっちゃって、なくなっちゃったら何にもないんだから、もう地獄の底に落っこった感じね。でもね、主は対応しやすいように導いてくれましたよね。で大臣、何が対応しやすいのか、それ感謝のキャンプでしょ感謝のキャンプだから、だから全ての感謝だから、全て感謝しないといけないわけですよ。だからもう次にやることは分かってるわけですよ、ね、感謝ね。それとともにね、よく見心の時にはね、バカンとしたことが起こるのです、ね、だからね、かえって何も起こらない方がね、危ない、ね、でね、私ね、似たような体験してるんです。それはね、どこで似たような体験をしたのかっていうとね、教会がスタートするとき開拓できるでしょ、ね、お金が入るかどうか分からないと、まあ、だから私は自分の200万円持っててどこまで持つかみたいな感じでしたよね。そしたら会社の社長が来てね、私に言ったんです。大変だろうから会社の利益の10分の1をあなたにね、献金します、毎月献金します、そうすると会教会の運営がうまくいくでしょうとか、なんかおっしゃったんですね。でね、もう確かにやりますって言うんですよ。はあ、助かったと、ね、これで教会は潰れないんで済んだと、ね、私に思いましたよ。そしたらね、献金してこない、教会来ない。で皆さん、確かに言ったんですよ、その人で。私期待してるじゃないですかね。で私ね、電話がかけられないんですよ。あの献金の約束どうしましたって言えないわけですあなた、あの時あんだけはっきり言ってましたよねってね言いたいんだけど言えないわけですよね。でもね、その時にちょっと言われたことがあるんですよね。あなたはその会社の社長に頼った、ね、私に頼らなかった。 って言われたんですよ。それでね、悔い改めて、それでね、神様に立った。でね、一番最初から我々はね、一回も足りないことがなかった。しかもね、神様は余計なこと言ってきたね、いっぱい。ね、何が余計なことを言ってきたのかっていうと、岡村牧師はね、アルバイト辞めるって言ったの。受けるろって言ったんですね。で、受けるろってのは何かというと、二人のフルサポート牧師をその教会に持つことになっちゃった。経済的な負担ですよね。そしたらね、振興予算作れって言ってね。振興予算ってね、別に入ってるお金の予算じゃなくてね、振興50万人しようとか言われて、でね、まあ、50万円って振興的にやってたらね、10分の1献金になってたよ。と10分の1献金してたんです、最初。頭きましたね、こんなので運営できるわけないと。でもね、一応やっといて、足りなくなったらもう文句山ほど言ってやろうと思ったんですね。足りなくならなかったんです。おじゃみなさんね、全然スイスイ乗りしちゃったんですよ。まあ、それ体験してたから、もうすぐね、思いましたよ。ああ、これは大企業に頼っちゃったなと。ね、神に頼れって言ってんだなと。ね。それでね、ちょっと悔い改めて、頼ったんです。で、ね、人間的に考えたんですね。何年かかるかなと。で、まあ、我々の経済力か考えて3、40年かなと。まあそれでもね、ともかくやるぞみたいな感じでね。そしたら皆さん2年半ぐらいでできちゃったでしょ。あれね、大企業から半額もらってできるのとそんなね期間違わないんですよ。皆さん、いやすごいですよね。神様感謝したいというふうに思います。その時皆さん、言葉です。で、皆さんがね、いろんな問題とか困難において言葉、まあ、いい加減に言葉を使うってことではなくてね、適用できる言葉、神様が示される言葉、これはね、非常に重要な意味合いがあります。で、逆のやつはこれですね。皆さんもね、オーケストラでバンバン始まってますけど、私言われたんですね。アメリカの第一チームから言われてました。第一チームだから、主の授業が始まってもう 2,3 年経って言われたんですね。主の授業の礼拝説教は、オーケストラでやりなさい、ね、できるわけないじゃないかと私そう思ったんです。だから不可能な事柄としてね、聞き過ごしました。でも山ほど言ってくるんですよ、ね、予言を通してね。でもね、10年間聞き過ごしました、ね、それで不可能な状況は何も変わらない。で、20年間聞き過ごしました。で、できるわけないじゃないか。不可能な状況はもう全く変わらないと。そしたらね、2、3年前のサラちゃんが滝本明先生の教会に招かれたんですね。小中学生の音楽の集会に招かれた。そしたら彼らが歌ったんですって。そしたらね、歌は主の授業の勝ちと思ったって。そしたらね、楽器やったんですって。それうまいんですって。なんか賞を取るようなレベルの人ばっかりいるんです。で、ね、その時に思ったって言うんですね。なんて思ったのかっていうと、首脳中華もこのレベルになったらいいなと思ったって言うんですね。で、それをラジオで言ってたのを私が聞いたんです。そしてね、聞いた瞬間に2つのことを言われました。神様にね、1つはオーケストラの働きを止めてるのはあなたです。もしあなたがオーケストラをやっていたならば、今とは全く違う状況になっていたでしょう。まず声を当てる。次にね、小中学生の楽器の働きを止めてるのはあなたです。もしあなたがオーケストラを進めていたら、小中学生の楽器のレベルは今とは違ったでしょう。声を当てる。この2つね、言葉言われちゃったんですよね。まあ、1番目の言葉には従いませんでしたけど、2番目には従った。ともかくね、まあ、できなくてもじゃあやろうと思ったら、一気に進み始めちゃったんですね。そして今オーケストラやってるのは、大和大川先生のところと峰野先生っているんですよね。ヨドバシ教会のこの2人のところです。どうなの、この2人はね、日本の教会の代表なんです、ね。 ビリグラムがね、真相なんですって。で、葬式の時の手はずがもう整えられています。で、各国から代表の牧師が2名ずつ行くんですって。まあ、それはビリグラム財団がお金を払ってね。まあ、自分で来る人はね、いくらでも来ていいようですけども。そしてね、日本の2名って決まってるんです。大川先生と峰野先生。だから皆さん代表なんです、この2人はね。で、大川先生ね、笑いの横で教会やってるから、ね、カリスマな世界、よくこっちの動き知ってるんです。そしたらね、こちらのね、オーケストラの働きを見てね、言ってました。びっくりするって、この勢い。もう一気に伸びてる。ね。そしたらね、この間ね、言ってました。日本一のオーケストラは大川先生ですよ。大川先生、ちらっと言ったんですね。あなた方が日本一のオーケストラ。私たちじゃないでしょ、大川先生ですよ。ね。でもね、大川先生がそういうほどこちらのオーケストラ伸びてきたんですよ。ね。で、その時にね、私できないと思ったんです。で、言葉に従わなかった。で、何にも起こらなかった。そしたらね、ちっちゃい女の子たちはね、オーケストラに入りたいと思い始めた。だって練習を始めたり、入りたいっていう直接的な動きを出す、始める人たちが出てきたわけですよね。例えば一人の女の子は、イスラエルでね、洗礼を受けたいと思ってて、洗礼を受けてなかった。でもね、アンティオク教会では洗礼を受けないと、講談の奉仕は出れない。それを知ってね、アンティオクで洗礼を受けてね、バイオリン入ってきたとかね、一気に来たのですね。で、その時に、一つ、こう見えます。それは何かというと、言葉が来た時に、従う時に、神の技が起こり始める。神の働きが起こり始める。しかし、従わない時には何も起こらないと。むしろ止めてしまうと。これが起こるのですね。で、どうぞ皆さんね、これからリバイバルの働きとか、いろいろな問題に対する皆さんの勝利の働きが始まりますが、しかしその時に、ポイントは皆さんの能力とか、知恵とか力ではないのです。神の言葉です。で、神に信頼すること。神に従うことを通して栄光がなされるということを、ね、覚えておいてください。そしてね、皆さんは基盤となっているね、まあ、カンボジアが石の石ですけど、ね、個人だけが石の石じゃなくて皆さんも石の石なんで、そこからいろんなことが生じてくると思ってください。元ね、それがリバイバルの一つの形であるということをね、覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お人よしの上に豊かに働き、さらにご横と宮沢をあらしてください。何か非常に、この自分に自信のない方がいらっしゃいます。その自分に自信があるかないかに焦点を、照らすことのないように、神の御心に焦点を照らして、それに従いなさい。その時、本来のこの自分自身の力が出てきます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢をあらしてください。何か委ねられていることが重すぎるって感じている方がいらっしゃいますが、その委ねられていることを主に委ねるように、その時にですね、簡単にそれらがなされていくのを見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢らしてください。示されていることを握るだけではなくて、しっかりと立って歩み出すように主が語っている方がいらっしゃいます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お人お人の稼働精神に触れ、癒しを行い、解放になってください。イエスキリストの宮よって、病の力を打ち砕く。イエスキリストの宮よって命ず、お人お人の稼働精神に命ず、病の霊を今すぐお人お人の稼働精神からさい。イエスキリストの宮よって、お人お人の稼働精神に命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの宮よって、お人お人の稼働精神に癒しを宣言する。目がちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されました。背中が痛い方がいらっしゃいました。これが癒されました。右の肩が痛い方も癒されました。イエスキリストの宮よって、お人お人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。
これで、正解を終わりたいと思いますけれども、奉仕が去ったバーロク氏に神様に感謝をしたいと思います。2月はですね、人教正会がありますが、金曜日なので1日3とパーロク氏が月火水と九州を回ってくださいます。もう日程は決まっていると思いますけれども、ぜひですね、準備して備えておいてください。それで、明日からまた回っていただきますけれども、今日ですね、そちらに行けない方、それからですね、この後ミニストをしていただきますので、祈っていただいてほしいというふうに思います。